マルコによる福音書の14章を開いてください。マルコによる福音書の14章です。今日はですね、14章の12節から25節なんですけども、いろんなところをですね、見てですね、ここというよりも、この、今日はイエス様の、生産をですね、この思いながらですね、時間を過ごしたいと思います。14章です。はい。そして12節からですね、25節なんですけれども、まずは12節から16節までをお読みします。マルコの14章の12節から、まずは16節までをお読みします。種なしパンの祝いの第1日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。それでイエスは弟子のうち2人を送ってこう言われた。都に入りなさい。そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから、その人について行きなさい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする、私の客もはどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで杉越の食事の用意をしたと。今の箇所からまた続けて読むと、イエス様がこの杉越の食事をされる場面が出てきます。で、教会はこの歴史を通じてですね、この教会が始まってからですね、このお祝いしているものがあります。一番大きいのが実はこれから日曜日ですね、イースター、あるいは復活祭と呼ばれるわけですね。このイエス様が死からよみがえられたということをもって、私たちキリスト教の信仰が始まりましたですね。あとはクリスマスですよね。ですけども、私たちは今その週に入っています。それがイエス様がエルサレムに入城された、夏目屋市、シュロの聖日と呼ばれますけども、英語だとポーンサンデーと言われますけれども、そこで入られて、そして、宮で、宮清めをされて、それが月曜日だったんですね。日曜日がポームサンデー、シュロの聖日と言われますけれども、そして、そこにあるイチジクの木を呪われました。それから次の日に、あなたは何の権威によってこのようなことをしているのかとい こうユダヤ人の指導者たちが言ってきてですね、そしてそこから激しい議論が始まり、そして彼らに対してこの神殿が崩されるということもはっきりと言ってですね、その後で弟子たちが質問して、世の終わりについての質問に答えられたわけですね。ですから困難な時というのが、この世の終わりの時の困難な時にもこう重なる、イエス様が十字架につけられるその困難というのも世の終わりの困難と重なるわけなんですね。そしてその次の日に、次の日かどうかわからないですね、正確には。でもそのようなことがあったので、ユダヤ人のこの指導者たちがいかにしてこのイエスを殺すかということで議論をしていました。いろいろと計画を練っていたわけなんです。そこにひょっと現れたのがイスカリオテのユダに後でなるわけなんですね。で、挿入するようにこのマタイとマルコはこの一人の女が高価な香油をイエス様に注いだということが書かれています。で、それをイエス様が私の埋葬の備えとしているのだということなんですね。で、このようなことが起こって、そして木曜日になって、ちょうど今日木曜日ですね。で、まもなくこの 始まるわけなんです。この杉越の子羊が子羊をほふるのがこの夕暮れになってなんですね。そして夜に入るときに食事をしますですね。ですからちょうど私たちはその木曜日に今差し掛かっています。でここで杉越の子羊をほふる日という、そして杉越の食事と呼ばれる、これが初めにここに書いてありましたけれども、この先ほどの白の誠実のですねところに戻りたいと思いますが、イエス様がロバの子に乗って来られた時にですね、群衆がホサナ主の皆によって来られる方にと言って叫びました。でそれはですね、彼らが待ち望んでいた救世主メシアが、キリストがですね来られたことを喜び迎えたわけなんですね。で当時のユダヤ人の状況はとても難しいものだったんですね。長いこと異邦人の支配、またその、そうですね、支配の中でこの苦しんでいた、圧迫されていながら生きてきました。でローマの今権力によって彼らはある意味で押しつぶされていたんですね。けれどもですね、ローマの支配を受けつつも反抗さえしなければ神殿で礼拝を持つことは許されていたんです。でローマはそれを許していたんですけれども、神殿の敷地のすぐ隣接するところにアントニオ要塞というこの監視所ですね、ローマ兵が駐屯する監視所が作られていました。そしてユダヤ人たちの礼拝の様子を上から監視することができて、何か騒動が起これば飛び出して取り押さえることができるようにしたわけなんです。でこのユダヤ人の歴史が異邦人の圧迫から解放されるというところから始まり、彼らにとっての救いというのがこの異邦人からの、外国の民からの救いが彼らの救いになっているんですね。その始まりというのが出エジプトなわけなんです。エジプトにおいてイスラエルの民が奴隷の民として苦しんでいた時に、神がモーセを立ててくださって、そして主の言葉、私の民を出て行かせなさいとパロに話しました。でパロが拒みましたが、その拒むごとに力強く神が働かれて災いが地上に降りかかったんですね。で9つ下って、それでもパロは言うことを聞きませんでした。そこで主が言われたんですね。エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴから引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬと。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる、こういうふうに言ったんです。ウイゴというのは家畜であれ人間であれ初めに生まれてきた男の子なんですね。それが皆死ぬよと神様が言われ、そしてその後でイスラエルの民は何一つその災いを受けないと、犬もうなりはしないだろうと、極めて平穏であると神様は言われたんですね。でイスラエルはその夜に出ていくことになります、ね、夜に出ていくんです。真夜中にエジプトに叫び声が起こったんですけれども、その時にウイゴが死んだんですけれども、このパロが出て行けと無理やりに出て行かせたということなんですが、その出来事の起こる直前に神が杉越の祭りを祝うように命じたんですね。それが出エジプト記の12章に書いてあるんですよ。でちょっと長いんですけれども、2節から14節までを読んでみたいと思います。12章の2節から14節までを どうしようかな。じゃあ星野さん読んでください。はい、
十二章の二節から十四節でよろしいですか。はい、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに、羊一頭を、すなわち、家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と、人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じて、その羊を分けなければならない。あなた方の羊は、傷のない一歳のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、よよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。
ありがとうございます。このようにですね、今神がエジプトから出ていくときにそれぞれの家で食事をしなければならないと命じておられるんですね。で、これが神の贖いを表していました。贖いというのは本当は滅びなければならないのに、神が犠牲を払って私たちをかくまって助け出してくださって、ご自分のものとしてくださるというふうに、イメージ的に考えていただければいいと思うんですね。例えば火山の噴火で迷子になった小さな子供を誰かが覆いかぶさってかくまいですね、救い出して、その親は死んでしまったけれども、あと引き取ってですね、自分の子として育てていくような、そんな感じなわけなんですね。で、それぞれの家で子羊を用意しなさいと神は命じられて、体に傷があってはならないと、完全なものでなければいけないということですね。そしてローストにして火で焼いて食べるわけなんです。そしてパンも備えなければいけないと、一緒に食べると。で、このパンというのが種なしパン、イースト菌のないパン、これを食べるわけなんです。実はそのさっき種なしパンの祝いとありますけど、この今さっき読んだところの続きが種なしパンの祝いで、この杉越の祭りの始まりがちょうど第1日目になって、そして種なしパンの祝いが続くわけですね。1週間ほど続くわけなんですが、で、この子羊がほふられるとき、屠殺するときですね、7節を読むと、2本の門柱と鴨居にそれをつけるとあるわけなんです。わかりますね、門柱、その入り口のところの 門の柱2本にそれをつけて、そして鴨居というのはその上のところですね、この門の上のところのに地をつけると。でそうするとエジプトに主がすべてのウイゴを打たれるときに、死の御使いが天使がそれぞれに家にやってきて、そのウイゴを殺そうとするときに家にその血がつけられていたら、その家を過ぎ越すと主は約束してくださったので、過ぎ越しの祭りなわけなんです。それでイスラエルの家ではそこにいる長男が子羊の流した血によって死を免れて救われるという、その男の子が死なないです。他のエジプト中では泣き叫びが起こっても、この子たちは死ななくて済むという、こういう救いを彼らは経験するわけなんです。ですからイスラエルの民にとっての過ぎ越しの祭りというのは、異邦人の支配や虐げから解放されるというその始まりであり、神様が永遠にこれを覚えておきなさいというそういう儀式であったわけなんですね。でこれが全国からユダヤ人がエルサレムに集まってくる、そしてこの異邦人の支配からこの救い出されて、私たちが神を神とする、この主を神、ヤウェを神とする、神の国を打ち立ててくださるのではないかという、そのキリストによって救世主によってそれをしてくださるのではないかという期待を抱いていたわけなんですよ。だからイエス様がエルサレムに入場されるときに、群衆が歓喜してこの方をメシアとして受け入れたときに、迎え入れたときに騒動が起こるのではないかと心配していたのが、ローマ当局本人ではなくて、実はユダヤ人の宗教指導者たちだったんです。なぜか宗教指導者たちはローマに歯向かったなら、自分たちの神殿礼拝をやめさせられて、ローマからこの国民が潰されて追放されるのではないかと恐れていたわけなんです。でヨハネによる福音書の11章で、ラザロがよみがえった後に彼らが協議している、ユダヤ人の指導者が集まるところ、サンヘドリンと言いますけれども、サンヘドリンで協議して、そして一人の男を犠牲にするということによって、この国民が救われるようにしようと、カヤパが、当時の大祭司カヤパが言ったわけなんですね。でこういう非常に、微妙なところに、イエス様が置かれていました。もともと宗教指導者はイエス様を殺そうと意図していました、早い時から。なぜかといったら、彼らの立法の解釈を真っ向から破っていたこと、あの安息日についての解釈ですね、それをイエス様は破って、彼らの解釈を破っておられたんですね。安息日を破ってたんじゃなくて、彼らの安息日についての解釈を破っていたんですけども、そしてイエス様が彼らの心の内にあることを、その悪を暴かれる、また何よりも自分が支配しているそのイスラエルの民がイエス様の方に行ってしまっているという妬みもあるわけですね。いろんな理由があって殺意は持っていたんですけれども、今ここではこの政治的な、また経済的な、理由がありまして、彼らをイエス様はもう葬り去る必要があると思ったわけなんです。こういう過ぎ越しの祭りの時期でありました。この時にまたオリジナルの最初の過ぎ越しの祝いのことを思うと、なぜ子羊をほくって血まで流さなければいけないのかということをですね、またその違うその側面をですね、じっくりと見なければいけない。なぜかと言ったら、聖書はですね、この創世記の3章からですね、ずっと生贄によって神様に近づくという方法が書かれています。アダムが罪を犯すことによって、神様がもともとこのことをしたら、だから善悪の知識の実から実を取って食べれば必ず死ぬと神様が言われていた、それを行ってしまったわけなんですね。ですからアダムもエバも死ななければならなかったんですけれども、神様はそれはされなかった。その代わりに死んだ対象があったんです。川 衣をですね、革の衣をですね、レザージャケットですよ、ジャケットかどうかわかんないけども、それをですね用意してくださったの、主が。ということは、一頭の、少なくとも一頭の、動物がですね、犠牲になったわけなんです。で、その後に出てくるのがカインとアベルで、アベルの方がこの羊をですね、最上なものをこの主の前に捧げ、そしてその後でノアがですね、洪水の後に生贄、全焼の生贄を捧げと、そして後にアブラハムがこの約束の地に入った時に、カナンの地に入った時に、やはりそこのシェケムで祭壇を築き、生贄を捧げていったわけなんですね。なぜかと言ったら、罪を犯す魂は死ななければならない。しかし、代わりに神様はその死の対価をです、その罪の対価をですね、受ける存在を設けられることによって、私たちの罪を許して洗い清めるということを行ってくださるわけなんですね。だから先ほどの話に戻りますと、エジプトに下る初子の死というの、この神様の怒りの現れというものを、イスラエルの子たちは子羊の犠牲によって過ぎ越すことができたわけですね。聖書にヘブル書にですね、血を流すことなしには罪の許しはありませんと、このことをもってですね、この血があてがわれていったわけなんです。しかもここからですね、さらに見ていくと不思議なことは、食べるんですね、この子羊を。もったいないから食べるんじゃないんですよ、ね、ほふってね、犠牲にして。全焼の生贄っていうのは食べないですからね、食べないんですよ、全部燃やすんですからね。でもここでは焼いて食べるように神に命じられているんですね。でそれが杉越の食事に入っていくわけですけれども、その14日のこの夕暮れですから、15日入るときにほぐり、そして夜に食べて、食べながら記念していくということが書いてあるんです。なんか食べるっていうと、私はね、最初にね、なんかちょっとね、礼拝っていうとなんか禁欲的っていうのを感じてましたから、クリスチャンになったばっかりの時に、食べるっていうことが非常に聖書にはたくさん出てきて、驚いたことを覚えています。新約聖書の中では、イエス様がパリサイ人とよく食事を取られている場面が出ています。で、弟子たちはもちろん毎日のことのように生活を共にしていますから、共に食べていました。そして神の国はこのようなものであるというときに、祝宴の内容が出てくるんですね。パーティーですよ、食べるんですね。イザヤ書のところにもこの神の祝宴が神の国の中で行われることが書かれていて、イエス様ご自身もマタイの8章の11節に、アブラハム、イサク、ヤコブが食卓に着くということが書いてあります。で、今度は教会に対してもそうです。ラオデキアにある教会において、熱心に悔い改めなさいと。そして、あなたが戸を開けば、私は戸を叩くけれども、あなたが戸を開いたら、私は入ってあなた方と一緒に食事を共にすると、親密な関係に入るということを言われたわけなんです。食べることをするというのは一体何かというと、一つになるということです。客観的にこの子羊がほふられて血を流したということを知的に客観的に取るのではなくて、まさに自分のものとしていくという、食べる、食するということによってですね、一体化していく、自分のものにしていくということなんですね。とってもそれが、大事なわけなんですね。流された血が直接自分に関わるものなんだよと。その肉を食べることによって、そのによって体内に入ることによってですね、確かに私はこの子羊の犠牲によってエジプトから贖い出されたんだということを体験するんですね。だから食事をするんですよ。そして神と、神のなされるもの、神様が備えられたものと一緒になるということと同時にですね、それを共に食べるということも出てくるんです。だから一人で食べるのではなくて、共に食べる。つまりイスラエルの神にあって、私たちはお互いにもつながっている、お互いにも一つになっているんだよと。 同じ子羊を肉を食べることによって一人一人の体の中に入っていくわけじゃないですか。ですね、あなたはあなた、私は私じゃないんですね。あなたも私もこの子羊の、まあ、民って言ったら変ですけれども仲間なんだよということなんですね。運命共同体になっている。で、私たちも神にあって一つとされていくということ、これをですね今からじっくりと見ていくわけなんですね。だからイエス様にとってですね、今ここで杉越の食事を準備させて用意をさせているわけですけれども、とてつもなく特別なことでありました。今までも弟子と一緒にね、杉越の祭りは食事は食べておられたと思います。何回かね、イエス様の交渉外において杉越は過ぎていきましたから。でもこのイエス様にとってここでの食事というのは、今すぐにでもユダヤ当局に、ユダヤ人に捕らえられることになるわけなんです。で、この後にイエス様が捕らえられた後にサンヘドリンで死刑判決を受けて、そしてユダヤ人には当時ですね、死刑を執行する権威がローマによって剥奪されていたんですね。ですから、ローマの総督ピラトのところに行きイエス様を訴えました。で、十字架刑に処することに、成功するんですね。だから今から取る食事というその一体になることができる、弟子たちとこの親密になって一つになることができる、この最後の時になるのだということなんです。ルカの22章の15節と16節、その同じその生産のこの水越の食事の話ですけども、こう言ってます。イエス様が、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。最後になるよ。で、今度また最後といってもまたあるんですけれども、それはイエス様が十字架につけられ、そして挙げられてですね、今天におられるわけですが、再び戻ってこられて、先ほどユダヤ人たちが願っていたとされ言っていた神の国がこの地上に建てられる、その時にまたブドウ酒を持ってその祝う、その時までは私はもうブドウ酒を手にすることはないよと、このように言われたわけなんです。非常にイエス様にとって特別だったんですね。で、この本当に本当に特別だった食事の中で、ここには属してはならぬ人が存在していたわけなんです。ここが本当に厳しさですね。ものすごいこの、みんな仲良くなってね、みんなで一緒にってなりたいところが、一人がその半ば、食事の半ばの時に立ち去っていったんですね。その場面を読みたいと思います。17節、夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしている時、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと代わる代わるイエスに言い出した。イエスは言われた。この12人の中の一人で私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。ですね。で、この箇所を読むとですね、このレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵を、あまりにも有名なので多くの人が思い浮かべるんですけども、あれは間違いです。西洋の絵なんですね。当時ユダヤ人の人たちは 今私たちが座って、この持っているこのテーブルよりももっと低い、むしろお膳ですね、あれぐらいの高さの、テーブルがちょうどこうこの字になっているのかな、おそらくは。あるいは、こう口になってるかもしれないですけど、分かんないですけども、そしてね、この左肘をですね、こうもう横にしながら寝そべってゆったりした感じ、なんかソファーでくつろいでるようなゆったりとした形で食べていたんですね。それで右手でこう食べます、まあ、今ちょっと印刷してきたのであと見てもいいですけどですね、まあ、ちょっと見えないかもしれませんが後で見てくださいね。でそれでもっともっと一体感がありました。西洋だとなんかね、フォークがあってナイフがあってということを思いますけれども、当時はないです。ナプキンもありません。なんで拭いてたんですか。パンで拭いてました。そして、同じ釜の飯という言葉が日本語にありますけれども、まさに彼らはいろんなものを共有していました。ね、今はねコップが分かれてますけれども、その時は杯は一つの杯でした。パンも、まあ、今は教会ですでに裂かれたパンを食べますけれども、裂かれないもともとあったそのパンですね、それを、この割ってですね、裂いてですね、そして一人一人に与えていったわけなんです。というか一人一人がこうパキッて裂いてって、そして食べていったわけなんです。でなんで寝そべっていたかというと、ゆったりしていたかというとですね、これは出エジプトを表していたんですね。それまではユダヤ人は奴隷状態であって、それでそんなくつろぐ時は全然なかったんですね。でこうやってゆっくりしていられるというのは自由人であることの証拠だったんです。それでわざとゆったりとした姿勢で食べていたんですね。そして、このパンを食べ、そして羊のあれも食べ、そしていろんな儀式があってですね、一つ一つ儀式があるんですけども、あとは苦菜っていうのもさっき出てきましたが、この苦菜を食べるのもあります。で、ですね、ブドウ酒はですね、合計ユダヤ教ができてからですね、当時もこのユダヤ教がありましたけれども4回飲みます。4杯飲むって言ったりですね。でこのようにして共に時間を過ごすということはかけがえのない時でありました。ところがあなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますと言ったんです。で興味深いのはね、まさか自分のことではないかと弟子たちは嘆いて悲しんでいるんですけれども、ということはイスカリオテのユダだということにみんな気づいてないんですね。で他の福音書を見てもですね、特徴がそのイスカリオテのユダとイエス様本人との間での会話は成り立ってはある程度いるんですけれども、かろうじてです。しかも他の人たちは違う話をしているものだと思ってたんです。こう内密に近い、もうそのイスカリオテのユダが何をしようとしているかをイエス様は全てお見通しで、しかしイスカリオテのユダはイエス様にさえも隠しているというような状態の中で、このイエス様がそれを、それとなくですね言って、彼の心の状態をですね示したわけなんですよ。指摘したんですね。ここで実はヨハネによる福音書によりますと、ヨハネとペテロはなんとなく気づいたんですね。なぜかというと、ペテロがですね、この、まあ、ヨハネの横真向かいにいたんでしょうね。そしてこうやってね、こうヨハネがそこにいてですね、そしてヨハネはイエス様のそばにいたんです。で隣にいたんですね。身胸のそばにいたって書いてありますね。そこイエス様のこの鼓動が聞こえるぐらいのそばにいた。 そしたらこの今鉢に一緒に浸すものだと、そして、それがイスカリオテのユダだったっていうのが書いてあるんですけれども、なんとなく分かったかもしれないけど、それでも微妙だったのがこの場面であったんですね。で、興味深いのはもう一人その大ピロ、もう一人裏切ってしまう人が出てくる。それはペテロなんです。ペテロ本人なんです。でもペテロ本人はですね、私は絶対にあなたを裏切りませんと、見捨てませんと、死んでもついていきますと言ったときに、他の者たちがいる前で、だから鶏が鳴くまで三度私を知らないというとこう言ったんです。はっきりと他の人も聞こえるような形でペテロはそういうことを言われてしまったんですが、イスカリオテのユダはそうではなかったんですね。で、ここにですね、人の心の闇を見るんですね。イスカリオテのユダは表向きは他の11人の弟子たちと何ら変わることがなく、他の弟子たちも気づかないほどだったんです。しかし彼の心自体は次第に主から離れていくわけなんです。まあ、この方がキリストであるとして、この弟子たちがイエス様についていたんですけども、イエス様がね、私は異邦人に引き渡されて十字架に殺されて3日目によみがえるという言葉を何度かお語りになって、でその意味するところは弟子たちに分からなかった。で、どんどんどんどん心が離れていく、イスカリオテのユダは。で、そのイエス様から離反する、裏切ることに決める決定的なきっかけとなったのが、その前の時に起こった香油を注ぐ女の事件があったからなんです。それは非常に高かったものをイエス様に注いだので、弟子たちがいさめて、これだけの高価なものだったらなぜ貧しい人にそれを使わなかったのかと言ったんですね。そしたらイエス様が弁護されました。擁護されて、そして私の埋葬の備えのためにこれを行ったのだと。そして福音が告げられるところでは、この女のことも告げられるとイエス様は言われたんですね。で、その先頭を切ってですね、貧しい人にと言って女を責めたのがイスカリオテのユダだということをヨハネは、まあ、内部情報を明かすかのようにですね、自分の福音書の中では話してるんですよ。そしてなぜかそれが書いてあるのがそのヨハネなんですけれども、しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は隣盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められていたものをいつも盗んでいたからであるとなんですね。盗んでいたんですね。そしてイエス様がその女を擁護したことによって自分がしていることが明らかにされているか、あるいはその自分がしようとしていたことを阻まれたか、このことによってイスカリオテのユダはこのいくらで彼をあなた方に売ることができますかと宰相たちに聞くんですよ。このことで、そして銀貨30枚だと、そして受け取ったんです。他の弟子たちもイエス様がユダヤ人に捕らえられてからは逃げてしまって、ペテロがさっき言ったように3回も知らないと言ったんですけれども、彼の罪は大きかったんですが、しかし彼ははっきりと言ってしまって、またはっきりと泣いて悔いてですね、そして悔い改めました。人の心の闇というのは、闇ということさえ見せないほど深く奥に入り組んでるって言ってるんですね。そのことを自分の罪として認めないで、その悪を愛してやまず、それゆえ光のところに来ようとしないわけなんです。 イエス様は最善の働きかけをイスカリオテのユダになされました。それを本人にしかわからない方法で悔い改めに促そうとしていたのではないかなと思われます。イスカリオテのユダはスパイになったんですが、その昔はですね、モンタージュも何もないから誰が誰なのかということをですね、はっきりと、その今はね、写真をいつも持ってくるでしょ。例えばテロリストでアルカイダでビンラディンが殺された時も、この殺されたのをこの担当の CIA の人が見て、で写真、そしてこの顔を見てで確かめるわけですね。自分の記憶に頼らないでちゃんと写真を見なきゃいけない。でそれが彼らはどうしたかって言ったら、そのないから、だから誰かが親密になっているものがはっきりとこの人だっていうことを言わなきゃいけなかったんです。でヨハネによる福音書を見ますとですね、その祈っていつも祈りに行っている場所があったんですね。このオリーブの山で、そしてゲッセマネの園のあそこのあたりなんですよ。でそこにいつも祈りに行っていた。でそこにいるということがはっきりと分かっていた。そしてその中でも暗闇の中で夜になっているところで捉えなければいけないから、間違った人を捉えてはいけないから、どうしたかって言ったら先生と言って口づけをする人なんだと、でこのように言ってはっきりとさせたわけなんです。でそのことを全部知っていて、このイスカリオテのユダに対してイエス様がどのようなアプローチをされたかといいますと、先ほど言ったようにこのあなたのすることをしてみなさいというふうにですね、この食事をしているところでですね、イエス様は言ったんですよね。あなたのすることをしてみなさいと、もう決めてましたから、その時はイスカリオテのユダは、ね、出てたんですよ、その時。でも他の人は分からないの、他の人は分からない。もしそこでバシッとね、このイスカリオテのユダだってここに言ったら、みんなが分かるように言ったらですね、彼が固くなことに固くなになってもですね、心が開くかどうか分からないわけなんです。だから彼にだけ。そして最後にイエスユダがトライにその口づけしに行った時、した時にこうやって「友よ、何のために来たのですか」と「友よ」と言ってます。そして、ルカの22章では「ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか。ユダ。これでおそらく心の中に何かが、瓦解が起こったというか、この崩れていったんだと思うんですね。でこの後で彼は、銀貨をですね、宰相たちのところに持っていって投げ返してですね、そして首を吊って死んでいきました。でもこれは非常に残念なことですね。そこまではイエス様もアプローチすることはおできになったんですけれども、最後はイスカリオテのユダの心は開くことがなかったわけなんです。そこでイエス様の言葉を聞いて、彼はペテロと同じように神のところに持っていくことができたはずなのに、彼のプライド、彼の固くなな心、その暗闇が闇であるということを認めることがせず自殺をしたわけなんです。ですからイスカリオテのユダの心というのが、このヨハネがですね、3章で、福音書の3章でこう言っている言葉なんですね。19節から21節までお読みしますと、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。3章の19節から21節です。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。悪いことをする者は光を憎んだ、こう言ったんですね。闇を愛したわけなんです。しかし真理を行う者は光の方に来る。これが希望なんですね。キリストに触れられるということは、自分の罪がはっきりとされることです。そのまま告白すればいいんですね。主は真実で正しい方ですから、その罪を許して全ての不義から私たちを清めてくださいます。 そこでその食事、このメインディッシュですか、メインの食事が、このコースがですね、この、羊を食べるときは出てくるんですよ。でそのときは儀式的じゃないんですね。もう自由に食べるんですね。でその手前でイスカリオテのユダがいなくなったんですね。そして22節から25節で、それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、彼らに言われた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるのです。誠にあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。まあ、先ほど言った通りですね。イエス様は神の国ができるときまでブドウの酒、ブドウ酒を飲まないと。イスカリオテのユダのようにですね、イエス様との食事というのは、どんなに今まで時間を過ごしたとしても、真の交わりがなかったら、出て行かざるを得ない厳粛なものであります。しかしイエス様はご自分と食事を共にされる者に対しては、この上のない深い交わりを、その一体感を持つことになります。それを詳しく見ることができるのが、ヨハネの13章から17章なんですね。もうわずか数時間、もう 2、3時間、もっと短いかもしれない間のことがそこには記されているんですね。最後までイエス様は愛されたと書いてあります。で途中でイスカリオテのユダが出てですね、そしてイエス様は出て行った後に、彼が出て行った後にですね、ついに人の子が栄光を受ける時が来ましたと、こう言ったんですね。人の子が栄光を受けるというのは、十字架につけられて復活して、そして栄光のうちに挙げられる、この天に挙げられるという、その時が来ました。そして私もあなたから、去る時がやってきましたと、こう言ったんです。そして新しい戒めを私は与えます。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと、イエス様が去る前にですね、弟子たちにそう言われたんですけども、弟子たちは去るという言葉を聞いた時に、言ってしまうという言葉を聞いたときに、もうそれが不安でしょうがなかった。私はあなたについてきますとペテロが言ったら、三度私を知らないと言うと、でもっと心が騒いでしょ。心を騒がしてはいけません。神を信じなさい、そして私を信じなさい。それから私は天で父のところであなた方のために住まいを設けて、備えたら私は戻ってくると、また戻ってくること敬虚のことについてお話になりました。そして私の道はあなた方は知らない、あなた方は私の道を知っているとイエス様が言われたときに、知りませんというふうに答えたんですね。そしたら、私が道であって真理であって命ですと、私を通らなければ神のところに行くことができる。また父を見せてくださいと言ったら、何を言ってるんですか、ずっとあなた方と付き合ってきたでしょう、私を見た者は父を見たのですと、こうイエス様が、私が父と一つになっているよということをお話になったんですね。そしてそれからですね、イエス様は、私の名によって祈れば父が直接あなたの祈りを聞いてくださり、あなたの喜びが満ち満ちたものになるよ。またこうも言われました。私は自分の友のために命を捨てることがこれほど大きな愛はないと、あなた方は私の友ですと、もうしもべだったら私のしていることは分からないけれども、今はもう私はあなたに私のことを知らせるから友になるんだよって話をしました。そして私を愛しているならば私の戒めを守るはずですと言われてですね、そしてあなたが父の戒めを私の戒めを守るならば父の愛があなた方の上にとどまって、私たちがというのはつまり父と私があなた方のうちにいますよ。このように 私が父と一つだという交わりですよ、一体ですよ。さっき言った食事ですね、食事の時に一つなんだよ私と父が。そしてあなた方もこの交わりの中に入って一つになるんだよ。だから最後にイエス様が17章ですけども、ヨハネの17章で祈られるんだ。その前にですね、もう一つ大事な約束がありましたね。私はいなくなるけれども、それはあなた方にとって帰って良いのです。なぜならばもう一人の助け主が来て、聖霊のことですけれども、あなた方のうちに住みますよと。そうすることによって私と父があなた方のうちに住みますよと、こう言われたんですよ。だからもう交わり、聖霊によって交わるんだと、一つになるんだということを言われて、最後の祈りのところでイエス様が祈られた私たちに対する、信者に対する祈りというのが、私とあなたが一つであるように彼らも私たちにあって一つになるためだ。このようにして一体となる、一つとなるということをイエス様は話されたんですね。ですから聖餐に預かるということは、この交わりに預かるということなんです。ありったけの約束をイエス様がこの交わるときに与えてくださった。そしてそのときにイエス様が言われたのが、なんと私の体です、取って食べなさい、これが私があなた方のために流される新しい契約の血です、取って飲みなさい。イエス様自身を食べ、イエス様自身を飲むというですね、ことを言われたんですね。体についてですけれども、イエス様が裂かれたパンがですね、過ぎ越しの食事においてですね、アフィコメンというこの不思議なこう儀式があるんですね。この、マッツァっていうのはこの正方形になってますね、正方形で、そこに穴が、ね、たくさん入ってるんですよ。でね、こうそして縞模様になってるんですね、まあ後でちょっと裂いてしまったんで、ちょっとあんまり分かんないかもしれませんけども、いいですいいです、いつもねこの裂かれてるのを食べちゃってるんですね、この教会では。本当は ね、その最初から見せた方がいいかもしれませんよね。で自分たちです、
全部着てないです、
見られるみたいです少しは。でその、当時別に正方形になっているかどうか分からないですけれども、ユダヤ教の人たちはですね、3枚用意してですね、そしてポケットが3つあるですね、そのちょうどそのパンが3つ入るものを用意していたんですね。でそして面白いのは、真ん中のを取ってですね、そして2つに割ってですね、その片方をですね、どっか隠すんです。で食事をします。で食事をした後に、このパンを、子供に探させるのかな、持ってきてですね、そして食べる。それをイエス様が取ってですね、おそらくは、そして私の体ですとこう言ったんですね。不思議ですね。なんで3つなの、なんで真ん中のを取って裂くの、そしてまた持ってくるの。父子聖霊の神、三位一体の神で第二角であられるキリストが裂かれて葬られてよみがえるというですね。そして先ほどのパンも、穴が開いてます、釘が刺されて、そして縞模様になってますけれども、鞭打たれて裂かれた、まあ、そのような見方をですね、まあ、することができると思うんですけれども、その肉が裂かれたということが、イエス様は今までは出エジプトのあの出来事を思い起こしていて、毎年それで過ごしていたところに新しい意味をつけられたんですよ。そしてまた過ぎ越しのですね、食事っていうか、その祝いをですね、神の国でブドウ酒で飲むんだけれども、それまでの間はこの新しい意味でですね、食事を持っていきなさいというのがイエス様が言われたことだったんです。一つ目はその肉なんですけれども、イエス様が裂かれた肉体でありますけれども、イザヤ書の53章の5節でこう書いてあります。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。 イエス様がローマの鞭打ちで砕かれた体、これが私の咎のためなのだということを知るべきなんですね。十字架について私たちはあまりにも長い歴史の中できれいにしすぎています。今でもその例えとしてお話しするには非常にいい時代になりました。なぜか、ムスリムの過激派、イスラムの過激派がしていることですね。まさにあれがローマで極悪人に行っていたことなんです。鞭打ちはもう失神して失血で死ぬって言われていたくらいです。今鞭打ちって言ってもシンガポールでね、例えばなんかそういう鞭打ちの刑があったりしますけれども、まだいいですよ。当時は中に骨、小さな骨とか、なんか鉛のこの砕かれたものがですね、この鞭のところにこう組め込まれてるんですよね。だから打たれたら腫れるって話じゃないんです。肉がちぎれるんです。ちぎれます。でご覧になったらいい映画がパッションという映画ですね。メルビン・ギブソンが作ったパッションですね。まあ、あのパッションはですね、カトリックのあれがありますので、この聖書的じゃない部分も、まあ、結構あるんですけれども、あの鞭打ちが彼が一番伝えたかったことで、実は映画の一番初めに今さっき読んだ私、彼の打ち傷によって私たちは癒されたという言葉をですね、彼は持ってきてるんですね。あそこは史実通りなんですよ。一番耐え難い見るのが、まあ、その後も辛いですけど、あそこがクライマックスなんです。実は彼の映画の中ではね、それが私たちが受けなければいけない傷として、このいや、むしろもう受けている傷なんです。罪を犯すというのは傷を受けているんです。もう傷だらけなんです。罪によって私たちはそれにがんじがらめになっていて、また傷を受けているという、そして最後には窒息の傷ですね。それが死ぬわけですよね。しかしイエス様がその傷を全部ご自分の身に受けてくださった、このことをですね、覚えたいと思うんですよね。どうしてもこの恵みをですね、当たり前にしてしまうというクリスチャンはいつも戦いにあります。私の罪のために、私の傷のために、イエス様がこれだけの、ご自身は罪なき人だったのに。でこれがね、英雄視されたら嬉しいじゃないですか。例えばほら、戦争とかでね、勇敢に戦ってですね、墜落したとかっつったら、みんなね、英雄視じゃないですか。英雄どころか、あざけられて罵られて、そして当時の十字架というのは本当極悪人なんですよ。極悪人だけは受けるものなんです。だから普通だったらテレビでも見せないようなもの、まあでも昔はね、こんなことやったら絶対ダメで、恐怖を呼び起こすために大通りのところで目の前でね、これ見せるようにさせてたんですよね。ゴルゴダの丘っていうのは、その大通りがあそこにあるんですよ。そこで見えるようにしていた。でそれで本当にその癒しめをイエス様が受けられたことによって、私たちが魂に癒しが与えられ、時には肉体にも癒しが与えられます。そして次にイエス様が言われたのが、これは私の契約の血です、多くの人のために流されるものですと。でこれが新しい契約のことなんですね。ルカによる福音書には新しい契約と書いてあります。新しい契約で、私たちにはね、この契約と言われても何のこっちゃいなと思うかもしれませんが、イスラエルの人にとってはですね、新しい契約と聞いたら、ああもう私たちはあがなわれるんだ、救われるんだ、罪許されるんだってすぐ分かります。エレミアがこのバビロンによって捕らえ移される直前のイスラエルとユダのためにですね、神様の言葉を預かって言った言葉が、この新しい契約の約束だったんですね。 エレミアの31章の31節から34節ですけれども、見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。新しいって言ってから古いのがあるんですよ。何かというと、その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではないと、あの市内における実戒を与えた、あの立法を与えたところの、あの古いモーセの契約の話をしています。で、彼ら、私たちは彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の見告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の見告げ、私は私の立法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。今までは石の板だったんですよ、ね、外側に書かれていたものを心の中に書き記すと。で、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。つまり個人的な関係を結ぶことができるよ。そのようにして人々はもはや主を知れと言って各々互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、すべてですね、私を知るからだ。主の見つけ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。このように心の中に立法を書き写すとおっしゃってくださっているのは、どのような方法でかというと、同じ時期にですね、バビロンの方に一緒に捕らえ移されたエゼキエルという預言者がですね、神様が言葉を与えてくださって、36章などに書いてありますけれども、神の御霊が、霊が注がれて、彼らの心が石のように固くなっている、心が肉のように柔らかくされる。私たちは掟を守ろうと思っても守れないのはなぜか。それはこっちの問題なんです。心の問題なんです。福音ってね、厳しいんですよ。恵みに満ちてるんですけど厳しいんです。何かごまかせない外側の行いではなく、内側がダメだから外側にも出てきているということを教えるわけですね。内側を神が変えてくださいます。聖霊によって変えてくださいます。そして肉の心に変えられたものが神の声を聞き従うことができるようにしてくださるのが新しい契約で、その印としてイエス様が、私の血なんだよと、その印が私の血なんだよと言われたんですね。イエス様が流される血によって罪が、動物の血では、まあその時はね、許されたって感じることができるかもしれないですけど、また次の日、年になってね、なんかまたなんか罪が溜まっていくんですよ。ほこりが溜まると同じように掃除するんですよ。1年に1回の掃除、心の掃除をするんですが、また溜まっていっちゃう。しかし永遠の救いのために、ただ一度キリストは私たちのために死なれたと、根こそぎ取ってくださって、私たちはもはや生贄を捧げず、このイエス様だけの生贄で生きることができるようにし、その流された血によって私たちは良心が清められて、生ける誠の神に仕えることができるようにしてくださったわけなんです。で、このようにして私たちは交わりが保たれていくんですね。で、その交わりの象徴である、これから聖餐に預かるんですね。で、神の国での食事の前までは、私たちは不思議にも主の死を告げ知らせるに預かる食事を行っていきなさいとイエス様が命じられたんですね。イエス様戻ってきたらまた食べられるんですよ、イエス様と一緒に。けれども、それまではこの種なしのパンと、そしてブドウ酒とともにですね、主の死を告げ知らせる、主が戻ってくられるまではこのことを行っていきなさいとイエス様が命じられましたですね。なので、これからですね、預かっていきたいと思います。で、ここで問わなければいけないのは、 物理的にここにいることが交わりの中に預かっていることではないんだよという、さっきのイスカリオテのユダの話ですよね。そして聖書の中にはこの自分を確かめなさいっていうのを書いてます。自分を裁くなら裁かれることはありませんと。自分がどういう状態なのかをここからちょっとあれですね、そのまま引用しますと、もしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさいと言っています。吟味をしましょう。キリストの裂かれた肉を自分の罪、自分の傷のものとして厳粛に受け止めて、そしてイエス様が流された血というのを、他の人がこれを食べて飲むから取るのではなくて、自分の罪を洗い清めてくれる血潮として受け入れるからこそ、これを体の中に入れるわけなんですね。これもう自分のものなんだよと。私はキリストに十字架につけられているよと。私はもうキリストのものなんだよということなんですね。ですから今これ吟味をしてください。そしてもし自分がそれふさわしくないなと思ったら、取らないでください。でも本当にこの恵みのですね、契約の中に私も預かっていますということを表明される方が、この分かっているか、分かっているというか、そのもう心の中で定めておられる方がですね、受け止めていってください。でそのことによって本当にキリストの体の中にいるいない、その交わりの中にいるいないということが、明らかにされるわけなんですね。では、賛美を捧げます。でその間に、これを配りますので、まずパンを配り、それから続けて食べないでくださいね。続けて、このブドウジュース、ブドウ酒ですね、この配りますので、歌いましょう。はい。